おはようございます。お祈りをいたします。心をしていただけたら感謝です。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。安息日の主であり、創造主であり、救い主であられる、またクリスマスの主であられるあなたが、今日も私たちをこのところに招いてくださいましたことを、恵もうとして待っていてくださったことを感謝いたします。私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると語っておられます。そして永遠の愛をもって私はあなたを愛した、それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けたと語っておられます。主よ、どうか私たちの心の中をご覧ください。傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に、心からの安らぎの方へと、また生きる喜び、また喜びと感謝と、また賛美に満ち溢れた勝利の人生へと私を導いてくださることをお願いいたします。くすぶる闘神を消すことなく、傷んだ足を折ることのない主がこの時親しく語ってくださることをお願いいたします。主を語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日のメッセージの題は、安息日に穴に落ちたらという、そのようなものにしました。ある方がこのタイトルを見てですね、面白いというまず反応がありました、ね、安息日に穴に落ちたらどんなメッセージが語られるのか、そのことを一緒に味わっていきたいと思いますけれども、先週のところの続きであります。先週は麦畑を安息日にお弟子さんたちと一緒にイエス様は、歩かれておりましたけれども、弟子たちがお腹すいたという状態になってですね、何か食べたいということで、そこの、麦畑から麦を失敬して、そして食べたということがありました。それがもし安息日でなければ何も問題がなかったのですけれども、当時のイスラエルの社会においては、それは安息日にしてはいけないことをした、あなたのお弟子さんたちは何をしているのかということでイエス様が非難されていきました。しかしイエス様は、旧約聖書のダビデさんの話をしたりとかですね、いろんなことで、人の子は安息日の主です、ここに宮よりも大きなものがいるんです、安息日に私は犠牲とか、このそのようなものを好まない、むしろ憐れみを好むよとおっしゃっておられました。その続きです。イエスはそこを去って街道に入られたとあります。ユダヤ人の、礼拝堂、街道でありますシナゴーグと言われるところでありますが、そこに、入っていかれました。当然それは安息日に礼拝をするためにそこに入っていかれたということです。その入っていった街道の中には一人の人物が、そこにスポットライトが当てられていきます。そこに片手の苗えた人がいたと記されています。片手が何らかの理由で全く動かない、力が入らないし、そして動かすことができない、もうなすがままにただそこに、手があるんだけども全然使えないという手でありました。 そこで彼らはイエスに質問して、彼らというのはパリサイ人やりましょうが、またまた質問をしてきます。あえてイエス様を訴えるために今日のところでは質問をしてきます。パリサイ人の攻撃と言ってもよいでしょうか。そこで彼らはイエスに質問して言います。安息日に癒すのは正しいことでしょうか。律法にかなった良いことなんでしょうか。それはイエス様を訴えるための質問だということが記されております。これが起承転結の部分の木の部分ですけれども、安息日に街道に入られた時に 片手の動かない泣いた方がいらっしゃった。その方を目にして、おそらくイエス様が安息日なのにその人を治すんじゃないかということを予想して先に質問をして、言うのです。安息日に癒すのは正しいことでしょうか。イエス様は訴えられるためにそのような質問を浴びせられました。パリサイ人たちの冷たさを覚えることができるのではないでしょうか。彼らは、憐れみということとは正反対の犠牲ばかりを求める、こうしなければいけない、こうするべきだ、こうしなければダメなんだという、そのもうそういうことがありまして、そしてですね、この時もこの片手の泣いた人を自分たちのためにただ利用しようとする、自分たちのこの主義主張をですね、通すための、また自分たちの思い通りにことを運ばせる、そのための一つの駒に過ぎない、材料にしてしまう、そんなパリサイ人の冷たさを覚えます。彼らは片手が動かない人を見ても何も憐れみの心を、持つことができなかった、むしろその人を利用してやろうじゃないか、そんな状況でありました。これに対しイエス様はどのようにお答えになっていったでしょうか。続くところを見ていきましょう。イエスは彼らに言われます。あなた方のうちに誰かが一匹の羊を持っていてと語り始めます。一匹の羊、これはたった一匹しかない、一匹しか持っていない、そういう意味があります。全財産がそれです。他に羊はいないのです。その羊しかいない、たった一匹の羊です。あなた方のうち誰かが一匹の羊さんを持っていて、もしその一匹のそれしかいない羊が安息日に穴に落ちたら、それを引き上げてやらないでしょうか。ここに安息日に穴に落ちたらという言葉が出てきます。人間は羊よりはるかに値打ちのあるものでしょう。それなら安息日に良いことをすることは正しいのです。そのようにイエス様は答えていかれます。当時のパリサイ人の人たち、律法学者、聖書の、これしちゃいけないっていうそのことをですね、考えていた人たちはですね、この書き記された聖書以外にプラスアルファのいろいろな、口伝律法といいましょうか、口伝伝承というかですね、口伝えで語られている尾ひれ葉ひれがいっぱいついていました。その、いろいろありましたのでちょっと矛盾するところもあるんですが、しかし口伝律法の一つはこんなことを教えています。安息日であっても穴に落ちた動物を救うことは許される、そういう口伝の教えがありました。イエスさんはもちろんそのことを意識されていたと思います。安息日であっても穴に落ちた動物を救うことは許される。ところがもう一つの口伝を見ますと、今日のところで、このところで本当に安息日に良いことをするのが正しいのか正しくないのか、そのところで判断を迷うところがあります。命の危険にさらされていない限り安息日に病人を癒すことは禁止されているというのです。もちろん穴に落ちてですね、緊急事態ですぐに救出しないと死ぬかもしれないというその命の危険があれば、当然、安息日に病人を、救助することは許されるかもしれないけれども、 命の危険にさらされていない限りは安息日であっても病人を癒すことは先延ばしにするべきだ。救助は延期、明日まで待てというのです。安息日に羊を救い出すことはどのラビたちもどの律法学者たちも認めていることでありました。しかし命の危険にさらされているとは思えないようなそこにいた片手の動かない人を前にして、イエス様は安息日に羊を救い出すことは良いことでしょう、そして人間という一人一人皆さんは羊よりももっとはるかに値打ちがある、もうかけがえのない動物とは違う神様の最高傑作として人間はあなた方は作られている、その羊よりもはるかに値打ちのあるものを助けることは当然でしょ。したがって人間を安息日に助けることは癒すことは正しいんですとイエス様はそのように、語っていかれたのでありました。そしてですね、実際にイエス様は安息日に良いことをするのは正しいことだと宣言なさった後ですね、それを実践なさいます。それからイエス様はその人に、その片手がですね動かなかった人にですね、手を伸ばしなさいと声をかけていかれます。そうしますと驚くべきことが起こります。それまで動かなかったんですよ、動かなかったんですよ、手を伸ばしなさいって、ね、動くとですね、あ、手が伸びたっていうことになってしまったんです。で、本当に超自然的な奇跡が起こりまして、癒しの、そして、ね、もう一本の手と同じように自由自在に動くようになってしまったという、ちょっと私のこっちの方だいぶちょっとずつ回復中ですけども、そのような驚くべき奇跡が起こったのです。で、その奇跡が起こったこと自体はもう否定できないことでした。ところがパリサイ人たちはものすごいもう頭がもうガチガチに自分たちの、考えが一番正しいと思い込んでいますから、とにかくやった、ついに罠にかかったぞということでですね、その安息日に本当に長い間苦しんでいたその人の解放された喜びを一緒に味わうというよりは、こやつを殺してやる、どういうふうにしたらイエス様を殺すことができるか、そのイエス殺害計画を、考え始めていくのです。そしてその度にパリサイ人は街道を後にして出て行って、どのようにしてイエスを滅ぼそうか殺そうかということを相談したというのです。昔で言うと、まあ、日本で言うと悪代官みたいな人たちですよね。あやつをどうやったら泣き物にしてくれようか、あ、こうした方がいいのではありませんかみたいなことで、とにかくあの手この手で策を練ってですね、イエス様を最も形で、亡き者にしていく、殺していくための相談をし始めたというのです。実は今日のところが決定的なこの十字架へと向かっていく道に、このはっきりと方向をつけた一つの大きな、出来事であります。今日のところはですね、サンドイッチ構造になっておりまして、最初に街道に入ってこられるイエス様がいます。ところがですね、最後には街道を出ていくパリサイ人がいます。街道の中には癒しを必要とする片手の萎えた人がいます。そしてその人は癒しが与えられていきます。安息日に癒すことは正しいことかと問われたときに、安息日に良いことをするのは正しいとイエス様は答えていきます。なぜかその理由がその真ん中に記されていました。サンドイッチのカツの部分のようなところですけども、誰かが一匹の羊を持っていて、もしその羊が安息日に穴に落ちたら、それを引き上げてやらないでしょうか。人間は羊よりはるかに値打ちのあるものでしょう。だから誰かが、一人の赤ちゃんが安息日に穴に落ちて大変な状況になっていたら、その赤ちゃんを助けてあげるのは当然でしょう。そして、ですから安息日に良いことをするのは正しいと主はおっしゃって行かれた、それを実践なさったということであります。まあ、前回からの続きのところで考えていくならば、なぜ安息日に良いことをするのが正しいのか、その理由は イエス様自身が安息日の主であり、イエス様自身が犠牲よりも救助を、憐れみを好まれる、救い主であられるからということでありましょう。先週ですね、ちょっと私意外なことでびっくりしたことがあります。万年筆を使ってですね、生句書道を始めまして、次から次へとサラサラサラサラ書けてしまうんですね。サラサラ書けたのをですね、もう汚い字なんですけど、これを写真に撮って、私の写真のそのサイトにですね全部アップロードしてるんです。だんだんで、いろんな綺麗な風景写真とかを撮ってきてですね、いろいろ紹介したりとか、いろんなことを今までやってきたんですけども、この聖句、御言葉を書いた、拙いこの汚い字を書いた、これをパシャッと写真撮って、このデータをアップし始めた時から、うなぎ登りでアクセスが上がってます。びっくりしました。なんかそれまでこの横ばいのような社会で、いきなりうなぎ登り、みたいな、3000超えてます。やっぱり文字っていうのは、直接に御言葉を伝えることができます。写真とか絵だとインパクトがぼやけてしまうんですよね。どうにでも解釈できる可能性があります。私たちは美しい自然を見て、これは神様の作品なんだ、素晴らしいな、神様の絵の具爆弾だっていうことで褒めたたえることができますが、神様を知らない人にとっては、じゃあ花が咲いとるわみたいなことで、枯葉見て何が楽しいみたいな世界になるわけですよね。それはやっぱり、でもこの言葉を持って、日本人ならば日本語でカタカナとひらがなと漢字を使って書くとですね、ダイレクトに神の言葉が、御言葉が届けられているように思います。そしてですね、多いんですよね、疲れた人、休みたい人へのメッセージとか書くと、それが一番アクセスに、どれだけたくさんの人が疲れて切っているのか、もうそういうことですよね。もうみんな行き詰まっていると思います。もうどれだけ、いつまでが耐えきれるか、もう耐えられない、もう耐えられないっていう、そのストレスと孤独と、いろんなそのものの中で、怒りや憎しみやそういうものの中で、もう本当に皆さんがいつまで持つかわからない、そういう中で今必死にサバイバルしていらっしゃるような、それが今の世の中の現実ではないかということも思いました。しかし、もう本当に日本人ってやっぱり本当は植え替えてるんだと思います。例えば山登り好きな人にとって、この詩篇の121篇はもう山登りバイブルですよ、本当に。だって最初にですね、日本アルプスを開拓していたウェンストンという宣教師ですよね。あそこのですね、北アルプスのですね、八ヶ岳の入り口のその上高地あたり、河童橋あたり行くとですね、ウェンストンの碑がありますよね。そしてこの御言葉が刻まれているらしいんですけど、まだそれ見てないんですけど、私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのだろうか、私の助けは天地を作られた主から来る。すごい言葉ですよね。私は山に向かって、北アルプスのこの高い穂高だとかね、槍ヶ岳とか見てですね、3000メートル級の山ですよ。氷河のようですね、一年中雪が積もっているようなところがいっぱいあります。私は山に向かって目を上げる、私の助けは一体どこから来るのか、自分の内からは来ない、もう自分で自分を助ける元気もない、私は自分の力で自分を救い出せると思ってたけど無理だ、もう力ない、限界、もう誰か助けてっていうような状態になるんですけども、その時に聖書ははっきりと救い主を指し示しています。私の助けは天と地を作られた主なる神様から来る。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。24時間四六時中あなたを見守って、そしてあなたがつまずかないように守ってくださる。身をイスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。主はあなたを守る方、主はあなたの右の手を覆う影、昼も日があなたを打つことがなく、夜も月があなたを打つことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの命を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも、今より常しえまでも守られる。山登りはリスクがつきものです。もしかしたら命を落とすことがあるかもしれません。ですから私はこれ、いつもこの聖書の言葉 を味わってですね、行くにも帰るにも、今より常しえまでも守られるという、その確信がないとですね、入らないですよ。 行ってそうなりそうだから行かないですよね。そのような、私たちに本当に安全な、保障を備えてくださる方、さらにはやはり詩編の23編も皆さん大好きなところですよね。さっき祈りの中でご紹介した通りです。イエス様という方自身が良い羊飼いとして、羊である私たち一人一人をいつも気にかけて、いつも四六時中一緒にいてくださって、そして、野宿で4番をしながらですね、私たちを養い、守り、支え、また癒し、導き続けてくださっております。そんな中で皆さんと一緒にぜひ開きたい聖書の箇所があります。新約聖書ルカの福音書の15章の一節からのところです。ルカ福音書15章、ちょっと余談になりますが、ですからですね、前の私豊橋の教会でもそれを結構意識してたんですけど、チラシとかを作るときに必ず御言葉を入れるんです。その御言葉が人をこちらに導いてくることができる力があります。御言葉が人を救いに導く力があります。トラクトの中に御言葉がなかったらそれはトラクトになりません。牽引してくるトラクターのその原動力がないからです。どんなに証の文章があってもそこに御言葉が一つもなければ意味がありません。それは全然力のない証です。でも御言葉が入っていれば、その御言葉に引っ張り出す、引かれて、牛に引かれて善光寺じゃなくてですね、御言葉に引かれて教会に来るんです。はい、ルカの福音書の15章の一節からのところですが、同じようにですね、パリサイ人と律法学者はいつでも文句言います。もうあまりにも人間の堅くなさを覚えてですね、ちょっと、あれなんですけども、しかし私たちも長らく教会生活をしていますと、知らず知らずのうちにパリサイ人とか律法学者に近づいていることがありえます。さて、主税人罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきた。するとパリサイ人と律法学者たちはつぶやいてこう言った。イエス様につぶやいて言うんですけど、この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にする、とんでもない。パリサイ人と律法学者という人たちはどんどんどんどん敷居を高くする人です。清くて美しくて正しい人じゃないと来るなっていうような状況です。罪人たちが来るようなお前たちが来るような場所じゃないというのです。ですからイエス様がですね、本当にお優しく罪人や罪人たちの、お話を聞いたりとか一緒に、会話を楽しんでいるとですね、それが非難されていきます。この人たちは罪人たちを受け入れて食事まで一緒にする、今日のパリサイ人と同じです。このただイエス様を非難すること、また人々を罪に定めて、そして、その人たちを余計に辛い思い、悲しい思いにすることしかできない、そのような人たちであります。しかしイエス様はここでも彼らに、そのような頭ガチガチのパリサイ人律法学者たち、敷居を高くして高くして、これをしろあれをしろ、これをしなければいけない、これをしなければお前は教会に来るなみたいなことで敷居を高くしている人たちに対して一つの例えを話されます。それが有名な失われた羊の例えですね。そしてその失われた一匹の羊を探し回って、見つかるまで探し回ってですね、見つけたら大喜びで担いで帰ってきてくださる、その羊飼いの姿を語っています。今日の安息日に穴に落ちたらということを意識しながら、この、羊飼いの失われた一匹の羊がいたときに羊飼いが何をしたのか、そのことを見ていきたいと思います。4節から、あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残して、いなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。まずイエス様にとって私たちは緊急事態に直面している人たちだということを、そういうふうに見られています。というか実際そうなんです。神様から離れた瞬間に私たちは死と隣り合わせの、いつ本当にこう命の危険の中で死んでしまうか分からないような、その危険の緊急事態に直面している、遭難しているような状況なのです。罪人というのは遭難している人のことです。迷って迷って自分ではもう帰れなくなっている人のことです。 がむしゃらに一生懸命、探し回っていますけども、どうしようもなくてはまり込んでいって穴に落ちてしまう人です。でも神様という方がどれほどお優しい方なのか、たとえ神様は100人の人を、持っていたとしても、その中の一人がいなくなると、あたかもその人一人しかいないかのように、その一人を大切にされるんです。今日の箇所と同じです。たった一匹の羊が穴に落ちたらという話がありましたけども、たとえ100人いたとしても、あなたにと神様にとってあなたは100人のうちの一人ではなくて、本当にかけがえのない世界でただ一人しかいないあなたなのです。そのうちの一匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残して、緊急事態発生ということで、いなくなった一匹を見つけるまで探し歩きに出かけられます。救助活動、遭難活動を続けられるんです。ですから安息日であろうとそうでなかろうと、毎日が私たちにとっては穴に落ち続けているような人生ですから、緊急事態なんです、いつも。その看板を見てですね、もう一人の人は言ってました。私は実は毎日穴落ちているような人生なんです。なんかちょっと本当に励まされましたみたいなこと書いてましたそうなんですよね、皆さんそうじゃないですか。私結構穴に落ちますよ。精神的な穴にも落ちますし、肉体的な穴にも落ちるし、実際こけてですね、あ、骨折れるしということなんですけど、こけまくってます、私、はっきり言えば。もう人生、挫折が多いというかですね、こけることがいっぱいあります。もう、あまり皆さんに恥さらしをすることはないかもしれませんけども、結構私、こけまくってるんですよ。バイクでこけたのもこれが初めてではなくて、もう最初はミニバイクというか、スクーターに乗り始めてですね、何回こけたことか。幸いにして骨は折れなかったんですけども、ざんざんこけました。もうなんかちょっと二十歳前のね、ティーンエイジャーは危険ですよね、やっぱりね、自分でも思いました。もうなんか峠を攻めるとか言ってですね、アホなことやり始めるんですよ好きな人いますけども、なんかこうなんかそのとか言ってですね、わざわざこう傾けたりですね、こうカーブを急スピードでピューみたいなところがですね、そのカーブに砂があったりすると、ザーッとそのままこけます。怖いです。で、私もし二十歳前後に普通め中型免許というか、その400まで乗れるバイクの免許を持ってたら、多分いなくなっていたらと思います、この地上から。交通事故とかでね、本当に死んでたと思いますでも私たちにとって毎日そういう状況じゃないですか。いつ何が起こるかわからない世の中ですよ。本当にテロが起こったりとか、突然地震が来たり津波が来たり、またいろんなことでですね、毎日のように事件が起こっています。もう悲しいことしかないようなニュースばっかりですよね。虐待されて死んじゃったとか、もう本当に辛くなることがいっぱいあります。私たちの人生は毎日が緊急事態なんです。神様のところに帰るまでは本当にそうです。もうその日に救出しないと、もしかして死んじゃうかもしれないっていう、その瀬戸際でギリギリで、もう本当に緊急治療をしなきゃいけない、緊急搬送しなきゃいけない、そういう状況なのです。安息日だからといって次の日まで待てないような状況なんです。例えば捜索隊の話を考えてみましょう。今日は安息日ですから1日お休みしましょう。その次の日にまた捜索を再開しましょうってやったらどうなりますか。例えば山のですね、遭難したとかっていうので24時間のその生死をさまようような時にですね、この1日ちょっとお休みします、安息日ですからとかやったらもう死んでますよね、その人。そういうものです。私たちももしかしたら自殺願望にとらわれてですね、もう本当に早く死にたい死にたいっていう中で、実際に自殺を試みてしまうかもしれない。その時に、その日にその人に何とか助けの手を差し伸べないと、その人本当にこの地上からいなくなってしまうかもしれない。そういう瀬戸際の中で、ギリギリの中で毎日毎日が起こっていると思います。しかし主はお優しい方です。99匹を野原に残していなくなった一人のあなたを見つけるまで探し歩いてくださる方です。どんなに犠牲を払っても、 惜しみなく犠牲を払います。あなた一人を救うためにも。それが神様です。捜索費用ってむちゃむちゃ費用がかかるんですよね。ヘリを出すとか救助隊何人何百人単位で出したら、ね、ものすごい単位のお金がかかります。非常に大変なことです。でもイエス様は一人のあなたを救うために金に糸目はつけないんです。もう最大限の犠牲を払います。できる限りのことをします。絶対に諦めません。もうこんだけ探してもいないからもうダメかって言って諦めることはしません。捜索打ち切りはありえません。いなくなった一匹を見つけるまで探し歩かないでしょうかと書かれています。お分かりになりますか。神様がどれほどあなたを大切な存在として愛していらっしゃるのか。あなたを見つけるまで探し続けて、そしてあなたを必ず救い出して助け出してくださるんです。安息日であろうとなかろうと、いや安息日にこそその人を本当に長い間の苦しみから一刻も早く解き放したいと願っているんです。私もこれもうちょっとで5ヶ月になりましてですね、やっと7割方くっつきかけていますという話です。今週もまたレントゲンを取りに行ってきますけど、1ヶ月ごとにレントゲン取るんですけど、あまりなんかもやもやとしたのがあるのかないのかなんか状態なんですね。でもですね、本当に感謝なことに、もうリハビリ効果ですよね。私皆さんの祈り効果だと思います。本当に少し時間がかかっていますが、確実に痛みがだんだん少なくなって、そして可動範囲が広がっています。本当に感謝です。こんなことできなかったんですけども、できますよね。結構上がるんですよね、結構感謝ですね。はい、でこれもかなりですね、この可動範囲もで後ろにも手を回せますし、結構ですね、癒しというのは本当に瞬間的に奇跡的に癒される場合もあります。それは否定できない事実です。今日の場面もそうです。でも多くの場合はお医者さんとかリハビリの理学療法士とかいろんなことを使ってかなり忍耐が試されながらでも少しずつ少しずつ治っていくということもあります。でも気がついたらですね、あれ夜ぐっすり寝れてる、あ起きることがなくなったとかですね、本当に感謝なことなのであります。考えてみてください。この安息にしてあろうとなかろうと迷える羊になってしまって穴にはまり込んでもう死ぬしかない、誰にも見つけられなかったらここでもう死ぬだろうなと覚悟を決めなきゃいけない状況に落ち込んでいたその一匹の羊さん、あるいはあなたが見つかるまで探し歩く神様に見つけられた時、よく頑張ったね、よくここまで生きてたね、大丈夫だよもう私がここに来たからねと言ってあなたを速やかにその苦しみや穴から引き上げてくださいますよ。そしてその時に天において喜びが湧き起こると書かれています。99人の悔い改める必要のない正しい人に勝る喜びが、一人の罪人が見つけられて神のもとに立ち返ってくるならば、悔い改めるならば、天国に喜びが湧き起こる。そしてその人は大げさなほどに喜びます。見つけたら大喜びでその羊さんを担いで帰ってきます。そして友達や近所の人たちを呼び集めて、いなくなった羊が見つかったんです、もう一緒に来てください、喜んでください、大パーティーしますから、もうもてなしますから、もう七面鳥も出しましょうみたいな、本当に大パーティーをしましょう。いなくなった羊が見つかったんですから一緒に喜んでください。これが安息日の主であるイエス様の思いなのです。教会のメンバーのある人たちは長い間ですね、この病気がいつ治るともわからないという中で苦しんでいらっしゃいます。でもイエス様の御心は安息日であろうと一日も早く一刻も早くその人をその苦しみから解き放ってあげたいと願っている、そのことは間違いのないことではないでしょうか。イエス様もしかしたらこの安息日を避けて一日後にこの人を癒されたとですね、 十字架にそんなに早く、つけられていくことはなかったかもしれません。いや、それはないかもしれませんが、でもとにかく十字架を覚悟でこの地に降りてこられたんです。十字架を覚悟でキリストは救助活動を、避難を覚悟で一人の命をあなたを、どんな犠牲を払ってもあなたを助けたい、守りたい、救いたい、そう願っていらっしゃる方がこのイエス様であることをぜひ覚えていただけたらと願うのです。先週もご紹介しましたが、詩編の40編1節から3節を読んで、そしてそれぞれの、応答の祈りの時を申したいと思うんですが、この穴に落ちた人の歌です。穴に落ちたけれども、あの救出された人の詩編なんです。詩編の40編の1節からですね。それは穴の中でもうここで死ぬしかないのかなと思いながらですね、でも切なる思いで真剣に神様に、苦しい時に神頼みをしました。皆さんぜひやってください。苦しい時こそ神頼みしてください。祈ってください。切なる思いで主を待ち望んでください。そうしたら必ず主は助けてくださいます。私は切なる思いで主を待ち望んだ。主は私の方に身を傾け、穴の落ち込んでいるところにですね、身を傾けて、そして私の叫びを聞き、そしてその滅びの穴から引き上げて、泥沼から引き上げてくださった。これは穴にはまり込んでいたけれども助け出された羊さんのような人の支援なんです。私を滅びの穴から、墓穴から、泥沼から引き上げてくださった。もがけばもがくほどどんどん沈むしかなかった。自分でももう情けなくて、そして自分でも申し訳なくて、自分でももう不甲斐なくてですね、どうしようもなかった。でもその泥沼から主は私たちを引き上げてくださるんです。そしてもはやもう泥沼じゃなくて、岩尾の上に、固いしっかりとした岩の上に私たちを置いてくださり、そして私たちの歩みを確かにしてくださいます。そして私たちの口に新しい歌、それは神様ありがとう、神様感謝します、神様あなたはなんて素晴らしい方なんでしょうか、ということを歌う歌です。俺ってかっこいいでしょ、私ってすごいでしょ、みたいな、そういうあの歌ではなくてですね、あるいはなんかですね、本当に歌うと余計悲しくなってもうなんか死にたくなるような、そういう歌でもなくてですね、それが古い歌ですよね。でも新しい歌というのは、ハレルヤ、神様感謝します、こんな私を見つけて救って愛してくださっていることを感謝します、あなたはなんて素晴らしい方なんでしょうか、そんな神様は他にいません、日本には800万神様がいますが、あなたような神様はどこにもいません、あなたこそ私の神様です、あなたこそ私の救い主です。それが新しい歌ではないでしょうか。私の口に新しい歌、我らの神への賛美を授けられた。私ってすごいでしょう、私を褒めてください、ではなくて、神様ってすごいでしょう、一緒に神様を褒めたたえましょう、というそれが賛美であります。そして多くの者は見、そして恐れ、主に信頼しようと続きます。私たちのずっこけだらけの、こけまくっている人生であり、あるかもしれませんが、そのこけてもですね、なお起き上がって立ち上がっていくことができる。そしていろんなことがあるんですけども、押しつぶされないでまた立ち上がることができて、元気になって、そして前を向いて歩んでいくことができる。その時に私たちは人々に主を信頼することができる生き証人として、私が信じている神様はこんなに素晴らしい方なんです、信じて絶対に裏切られることがない方ですよ、あなたもこの素晴らしい方を信じてみませんか、私本当はダメな人間なんです、どうしようもない人間なんです、分かっちゃいるけどやめられないんです、でもそんな私を全てご存知で、それでも毎回穴に落ちてる人もまた落ちたか、でもまた助けてあげるよって言ってですね、 何回穴に落ちても何回でも救い上げてくださる、その方に賛美を歌っていけたらと願っております。1分ほど時間を取ります。それぞれの言葉でぜひ祈りの言葉を、神様に応答の祈りを伝えてみてください。パリサイ人のようなネガティブなレスポンスをなさらないように、どのようにしてイエスを殺そうか、それじゃなくてですね、どのようにしてイエス様を信じて受け入れようか、そのことをぜひ祈り求めてみてください。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。イエス様、ありがとうございます。あなたが犠牲を惜しまず命がけで私たちの罪のために十字架で身代わりに死んでくださる、そのようにして救いの道を開いてくださったこと、そしてよみがえられたあなたは私たちを死の滅びからも解放し救い上げ、そして常しえの命へと続く、神の家へと続く、その都登りの旅を導いてくださることをありがとうございます。どうか主を、安息日の主であるあなたをますます深く知っていくことができますように。そして時が良くても悪くてもあなたの素晴らしさを御言葉を通して述べ伝えていくことができ、そして一人でも多くの人と一緒に神を褒めたたえ、そして都登りの旅をしていくことができますように、神の家族でとなってくださる方をさらにあなたが募ってくださり、また背中を押してこの中に私たちのメンバーに加えてくださることを心から願います。愛する家族や親族、職場の方、地域の方、この国のお一人お一人、また全世界の一人一人、今年のクリスマスどうか恵みの時、救いの時を体験することができますように、導きを備えてくださることをお願いいたします。続く聖餐の時も導いてくださることを、主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。Amen.